こんにちは。パンと杯と題して新井牧師より説教をいただきます。
先週の台風はかなり強烈なものでございました。自然災害が多い日本でございますけれども、しかも今年は特に台風絡みの大規模な水害、土砂災害などが起きていて、先週の台風にはかなり、ハイレベルな警戒がなされていたはずでございますが、それをもう上回るような、そのような強烈な暴風で大層驚きました。そこへ来て北海道の大地震もございました。ご家族や親類やご友人を知り合い、そういった方々が道内におられて被災されたという方もたくさんおられるかと思います。小高い山々がすべて土砂崩れを起こしているというあの映像を見て、本当にこう地震が起きるとどこが安全なんだと、どこにも逃げようのない、そういう地震というのの恐ろしさを感じないではいられませんでした。報道などでご存知のように大規模な停電も発生して、道内全域が停電したというので、これもあまり例がないことじゃないかと思って驚きました。おおむね復旧、だいぶ復旧してきているという報道もございますが、いまだに停電が続いて不自由をしている地域もあるかと思います。一刻も早い復旧を祈ります。で、この停電のニュースを見ながら、現代の私たちの生活というのがいかに電気というものに依存しているのかということを思い知らされました。便利だと思うものの多くが、私たちの身の回りのものの多くが電気をエネルギーとして動いております。電話一つ取ってみても電気がなければ通じません。ご存知の方もおられるかもしれませんが、昔の黒電話というのは停電していても通じました。さすがに発電所が止まって電気の供給が全くないということになったらダメなんでしょうけれども、昔の電話は電話線を通じて電源が供給されて、おりましたので、そのエリア居住地が停電したぐらいのことであれば電話が実は通じたんです。でも今はいろんな電源を必要とする機器を通じて電話ができるような仕組みになっておりますから、停電すると使えなくなります。正確には今でもその電線には、電話線には微弱な電気が通っておりますから、つながることはつながるんです。ただ声が小さくてほとんど聞こえない。また災害時は電話がの殺到するので回線がパンクしてしまうと、それを避けるために大規模な制限がかかるということが知られています。そのために被災地への電話というのは極端に通じにくくなります。でも現代は多くの人がスマートフォンというのを持っています。小型のコンピューターでございますが、実はこのスマートフォンを使って LINE 電話とかメッセンジャー電話とか、そういうものを使うと実は電話が通じるんです。これは電話の通話をするための回線というのは制限されるんですが、メールとかインターネットを見るとか、そういうデータをやり取りする部分というのは制限がかからないんです。そのために普通の電話のように会話ができるのに、それは電話の回線を使うのではなくてデータをやり取りする、そこの部分を使うということなので電話ができるということなんです。仕組みはめんどくさいんですが、覚えておいて損はないかもしれません。 LINE などを使う方はそれで通話ができますよという情報です。ついでなので覚えておいていただくといいかなと思うんですが、災害時のために、災害の時のために何を備えておいたらいいですかとよく聞かれます。 災害時に持ち出しバッグみたいなものが売られているのを目にしますが、中身を見ると不要なものが随分たくさん入っているように思います。実は必要なものはたった3つなんです。それは水、非常食、そしてサバイバルシートのようなもの、まあ、これは防寒のための毛布、まあ、お布団でも何でもいいんです。 家にあるならそれでいい。この3つだけなんです。水は季節にもよるでしょうけれども、1人当たり 1.5 リットルから2リットルぐらい、まあ、ペットボトル1本。それから非常食はカロリーメイトのようなもの、1食1本、まあ、1日2回とすると6本、3回食べたければ9本、3箱ぐらいと考えましょうか。サバイバルシートというのは、まあ、毛布は1枚でいいでしょう。これを家族や職場の人数分揃えておくと安心と言われるんです。これは3日分なんです。水も食料も3日あれば、仮にどこかに閉じ込められたりしていても命さえあれば救出される可能性が高いことを示しています。よく72時間の壁と言われているんですが、72時間、3日間は不眠不休になっても探し出そうとしてくれます。なぜなら水も食料もなくても3日は生きられると言われているからです。だからその3日間を水と食料を持って元気であれば、かなりその先も大丈夫という、そのような意味です。そのためにこの3点セット、これだけを揃えておけば、まあ、よろしいかと。でこれはノアの箱舟セットと言われて販売もされています。ノアの箱舟セット、水もちょっとずつパックになっているものなんですね。そんなものもありますが、そんな高いものを買わなくても、ペットボトルとカロリーメイトと毛布があればいいよという、そういうお話です。まあ、他に懐中電灯やろうそくがあれば暗い時にも安心ですし、ラジオがあれば情報も、仕入れられると。欲しいものはいくらでも出てまいりますが、最低限は今お話しした3点ということです。まあ余計なことはこのぐらいにしますが、要するに自然災害などが起こりますと、当たり前だと思っていた日常が一瞬で奪われてしまう、そして途方に暮れるという、そういう状態になるんだということを改めて思い起こしたいんです。実際にそういうことを体験しないと、その不自由さというのはなかなか想像しにくいんですが、例えばどこかへ行って大切なものを忘れ物をしたというようなことを想像してみると分かりやすいかもしれません。仮にキャンプに行ってバーベキューをしようと思ったのにマッチを忘れた、そんなことを想像してみましょうか。肝心の火がつけられなければ楽しみにしていたバーベキューを始めることができない、そういう状況です。じゃあその時どうするか。まず最初に必死になって荷物の中からマッチやライターを探し出そうとするでしょう。それでもなければ、もしかしたらアニメのように木の枝をこすって火を起こそうとするかもしれません。実際には手でこすったぐらいでは火はつかないんです。もっともっと強力な摩擦が必要です。マッチ1本あれば簡単な話なのに、そのマッチ1本がない。普段気にも留めないマッチの存在がどんなに重要かということを改めて感じるでしょう。今回の震災では北海道で現地を走り回っている後輩たちから電気や食料不足による不便さの訴えというのが随分目立ちました。もう数日もして振り返ってみれば、本当にわずか何日かのことだったというふうになるんでしょうけれども、当たり前だと思っていた生活が奪われるその恐怖、そしてそれがいつまで続くかわからないという不安、これが私たちの心をざわつかせます。ですからこの当たり前だと思っていたものがなくなった時に初めて気づかされる当たり前ではなかった恵みの豊かさというものを、私たちは自分の生活を振り返りながらしっかりと覚えなければなりません。その当たり前だと思っているかもしれない恵みの最たるものが、私たちにとってはやはり御子イエス・キリストの 十字架の死による罪の贖いだと思うんです。私たちは私たちの救いとその約束によってもたらされる私たち自身の心の平安というものがどれほど大きな犠牲の上にもたらされたものであったかということを知らなければなりません。そしてそのことはイエス様ご自身が聖餐を制定されることによって私たちが決して忘れることがないようにしてくださっておられたんです。先ほどお読みいただきました場面、イエス様が捕らえられる直前、弟子たちといわゆる最後の晩餐をされた時のものです。この食事は杉越の祭りの食事であったと記されています。出エジプト記に記されております。イスラエルの民がモーセに導かれてエジプトを脱出したその故事を記念する祭りの食事です。神様はイスラエルの民をなかなか解放しないエジプト王ファラオに対して数々の災いをもたらして揺さぶりをかけました。その最後10番目の災いとしてすべての遺言を打つという恐ろしい災いがもたらされる。その時その災いを過ぎ越すための印として食べることを命じられたのが過ぎ越しの食事でした。ですからこの食事は単に祭りの祝いの記念の食事というのではなくて自分たちの先祖が神様と契約したこと、つまり神様を信じます、あなたに従いますという約束を表したそのことを思い起こして、そしてその契約によってもたらされた神様の恵みの大きさを味わい知るためのそういうことを思い起こすための食事であったんです。そもそもユダヤ人にとって食事は神様への祈りそのものであったと言われます。彼らは肉一つとってもそれがきちんと定めに従って祈られ決まった手順で屠殺され神様に捧げられたそういうものしか口にしなかったといいます。私たちを生かすのは口にするパン食料だけではなく神様の口を通して語られる御言葉のパンであると教えられてはおりますけれども、実際に肉体を維持する食料としてのパンも大事でありますし、その恵みは神様から与えられているということを忘れない、そのような信仰の姿勢はとても大切だと思います。ですから食事そのものが神様への感謝の祈りであるという考え方は私たちも見習うべきところなのかなと思うんです。その食事の席上でイエス様はパンと杯を弟子たちに配り、それがご自身なのだというふうにおっしゃいました。ルカによる福音書では最初に杯を回してブドウ酒を皆で飲みます。そして今後ブドウから作られたものを私は飲むことがないとイエス様はおっしゃいました。続いてパンを取り上げます。そして感謝の祈りを捧げてからパンを裂いて弟子たちに配りました。その時にこうおっしゃいます。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。そのパンをご自身の体であると宣言されました。ヨハネによる福音書の冒頭によると神様の言葉が肉の形をとって世に下された、つまりイエス様は神様の言葉が肉体をまとったようなものであるというようなことは記されています。これを言葉の受肉、受ける肉と言いますが、要するにイエス様は神様の言葉そのものだ。イエス様の行いも言葉も発する言葉も全て神様の言葉が見える形をとったものであるというそのような理解でしょうか。 ですからイエス様の体であると言われたパンは神様の言葉そのものであって、まさに御言葉の糧でもある。続いてイエス様は杯を取り上げておっしゃいます。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。この言葉はまともに受け止めれば大変不気味なものであります。杯に満たされている液体を血だというんですから普通ではありません。しかも中身はおそらくブドウ酒ですから、まさに血のような深い赤色をしていたでしょう。まさに血を連想させるようなもので、それについて人々は結局これは罪の許しのための犠牲の捧げ物、その犠牲の捧げ物が流した血だというふうに解釈をいたしました。確かにその通りでありましょう。しかしこの時の食事というのはお話ししましたように杉越の食事であります。杉越の時に何をしたのか、それは傷のない子羊をほふり、その血を鴨居に塗るように命じられていました。その血が災いを過ぎ越すための目印になったんです。そしてその印をつけるように命じられていたのはイスラエルの民でありましたが、イスラエルの民というそういう民族で分けられたのではなく、その時は神様が命じられたことを受けて実行した家が、実行した人々がその恐ろしい災いを過ぎ越すことができました。それをきっかけにエジプトから脱出するという出来事が実現するのであって、まさに過ぎ越しの食事というのは捕らえられていた奴隷の状態から自由を求めて脱出していく、解放されていくというイメージそのものだと言ってもいいかと思うんです。でイエス様が杯を取って血だというふうに言ったとき、これは災いを過ぎ越すための約束の血という意味ももちろんあったでしょうが、ここで新しい契約だというふうにおっしゃったんです。新しい契約です。過ぎ越しの出来事から続いた契約というのはモーセの実戒を中心とした、まあ、いわゆる律法であります。しかし律法はイエス様によって、これは人々を罪に定めこそすれ人々を罪から解放するものとはならないということが明らかにされました。そこで人々を罪の束縛から解放して最後の審判に頼るよう代理の受難の出来事、それを通した罪の贖いがイエス様によってもたらされたわけです。それがこのイエス様のこの後起こる十字架の出来事でありました。新しい契約とはこの後起こるイエス様が十字架に挙げられて死ぬというその出来事を通して私たちの罪を許す贖罪の犠牲であった、そのことを信じる者に永遠の命をもたらすというそういう新しい契約だったわけです。この二つ、つまりパンを裂いて配るということ、また杯を回してそれを飲むということ、これをイエス様はご自身を覚えるための記念として行うようにと弟子たちに命じました。まさにパンを食べ杯を飲むごとにイエス様を思い起こす、つまりその恵みの大きさを思い起こすようにということです。ただ実はそれだけではありません。パンを取り感謝し分け与える、これを繰り返す、まあ、動作を含めて繰り返すということはイエス様がその時されたことを真似るということ、まあ、同じことをするということ、実際にそういうことであって、それはイエス様がそこにおられるということを実感するそのような行為となります。これは単にイエス様を思い起こす その犠牲の出来事を思い起こすという、そういう記憶のための出来事ではなくて、その動作を通してイエス様が一緒におられるんだ、そこにおられる、つまり生ける神がまさにこの食卓に共におられるということを信じるための出来事となります。これが私たちに許しの恵みをしっかりと覚えさせていただく行為となるんです。私たちの食生活では、まあ、パンを裂くとかぶどう酒を回し飲みとかするというのは必ずしも日常的なものではありません。ではそれをする聖餐式の時にだけ私たちは思い起こすのかといえば、もちろんそれも違います。これは食事のたびに、つまりいつでも何度でも日常的に繰り返し主を覚えなさいということに他なりません。私たちは毎日当たり前のように食事をとります。生きるために必要だからであり、または楽しみでもあります。その当たり前の行為を当たり前ということにせず、一回一回の食事が感謝に満ちたものであるということを改めて思い起こせば、私たちはなお一層豊かな恵みに満たされていくでありましょう。なぜならその一回一回の食事は決して当たり前なのではなく、備えられたものであることを知り、かつその食卓には必ず主が共におられる、臨在しておられるということを知ることになるからです。そしてその食事を通して許しの恵みの豊かさを私たちは知ります。ユダヤ人にとって食事は神様への祈りそのものであったとお話をいたしました。私たちもそこに表される神様の恵みを覚えながら、主がその食卓に共におられる、そのことをいつも感じながら感謝するものでありたいと思うのであります。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたがいつも私たちのと共におられ、そのことを常に感じながら、感謝をしながらあなたと共に歩んでいくことができますように、また与えられた務めを果たしていますように守り導いてください。一人一人の健康をお伝えください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。